ある人々の信仰を覆しているのですとあります。まあ、物見の塔、まあ、いわゆるイホバ証人という宗教団体は、まあ、1874年に主が再臨し、1914年に千年王国が始まったと言ったことがあります。まあ、その中のある人はすでに千年王国が始まったため、我々はもう死ぬことはないとまで宣言したこともありました。また、いわゆる聖書の家という、まあ、宗教団体は、まあ、このように病気などは存在しない、ただ病気だと思い込むことによってそのような錯覚に陥るのだと言います。まあ、そういうことを証明するために聖書の家の人々はマタイでの箇所を引用します。マタイでの8章、16節と17節です。新約聖書の12ページになります。マタイでの8章16節17節夕方になると、人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。これは預言者イサヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの災いを身に引き受け、私たちの病を背負ったとあります。しかしこれは、まあ、そのように解釈される御言葉ではなく、また十字架の結果のことを言っているのではない。イエス様がイスラエルの民を罪から解放するために来られた使命と目的を意味する言葉です。まあ、今回御用立て、まあ、ある方と話して、まあ、向こうは聖書はそう言ったでしょう、うん、もちろんそうですけど、聖書全体を見ると全く違う意味だよと言わざるを得なくなったのです。結局聖書を通して何でも証明することができます。あ、書いてるこう書いてるじゃないかけど、聖書全体を見なければとんでもないことになりうるのです。例えばイエス様は当時病人みんな癒されたから、イエス様は変わらないから今日もすべての病人を癒すべきであろうという考え方は聖書的ではない。確かにイエス様は変わらないよ。イエス様は昨日も今日もいつまでも変わらない。これこそが我々の救いなんです。もしイエス様は変わればおしまいです、ね、イエス様は真実です。変わらないですから、いつも考えてるんですね。変わってるイエス様は変わらないか、ね、イエス様の愛は永遠なる愛です、ね、人間だったら変わりやすい、考え方も変わりやすいし、人間の持ってる愛も変わりやすいし、この間ね、会った二人の姉妹たちは結局もうのけものにされてしまった。もうあんた必要ない、別の人とできたからです。いや、ひどいじゃないですか。おそらく二人は結婚した時我々は幸せになると思ったでしょうけど、こういうふうになってしまった。イエス様の愛は変わらないよ。 人間は信じても信じなくても主の愛を受け入れても拒んでも関係ない。イエス様の愛は永遠なる愛です。これこそが我々の救いです。これ本当に意味での救いです。イエス様はどうして当地の病人を癒したのでしょうか。気の毒だと思ったかな。同調してくださったからでしょうか。ありえない。イエス様はどうして当地の人々を癒したかと言いますと、預言者イサヤのせいだったと言えます。結局旧約聖書の中で約束された救い主は人間の病気を癒すと約束されたんです。ですからもしイエス様はいやーね、半年前に来られたならばよかったけど今残念でした、手をくれと言われたならばイエス様は本物ではなかったということになるでしょう。ありえない、ね、イエス様は人間を救うために人間の病気を癒したのではない。私は約束された救い主であるということを証明するためにだけ人々を癒したのです。癒された人々の中で何人結果として悔い改めて信ずるになるイエス様に従ったのかわからないけどあまりなかったようです。まあその中の一人はバテマイだったんです。巫女だった。癒されてから彼は全部捨ててイエス様に従った。結局彼の体の癒しとは彼にとってまあまあ良かったかもしれないけど、やっぱりイエス様を知るようになってから全て変わった。もう私のいるべきところはイエス様の近くにいる。けどもある人々は癒されても感謝でさえもしなかったよ。全く知らん顔した。今日人々は癒されてもそれは本当の救いであるかどうか大きな問題なんです。結局病気は人間にとって嫌なもんかもしれないけど多くの人々の証によるとなかなかいいもんだそうです。多くの人々は病気になったおかげで幸せです。がんになったけど血の病気を忘れちゃったという人はいっぱいいます。まあこれこそが本物いた証拠なのではないでしょうかね。信者が信仰的に正しい時には病気にならないで、信仰がダメな時に病気になると考えている人は多いんです。まあ信仰の考え、宗教の考え方とはそういう考え方です、ね、悪い子は罰せられます。病気になったから天罰です。あなたのせいでないかもしれないけどヒヒヒヒおばあちゃんのせいでしょいや、バカい話じゃないですか。人間の罰する神は存在していません。誰と何と言ってもそれやっぱりいつも覚えるべきです。唯一の誠の神は人間の罰する気持ちがない。イエス様は罰せられたからです。ですから不幸とは病気とかいろんな問題とは罰せられた証拠じゃなくてかえって愛されている証拠に過ぎない。けども多くの人々はやっぱりイエス様はあなたを癒したいという説教を聞くと、まあ、ある意味で嬉しくなるかもしれないけども間違っています。病気は偶然に起こるものじゃない。主から与えられたものです。ですから病気になった時主のせいだとすぐ思った方がいいでしょう。いやそうすれば違うんです。まあ、主はこの病気を通してね、あなたあんまり忙しすぎですからちょっと休みなさいと、静かになりなさいと言うじゃないか。いやそうすれば違うよ。いや病気になったから大変だ大変だ。ある年寄りの人々の唯一のことは毎日病院に行くことなんです。病気じゃないんですけどもしかすると病気になるかもしれないまあそういう心配があれば必ず病気になる。一番の早道じゃないでしょうか。全くおかしいよ。まあ人間の体は聖書によると大したものじゃない、癒しいものである。 肉の体の贖い、すなわち霊の体の復活を待ち望むのは、まあ、信ずる者の一つの特徴でありましょう。ある人々は、いや、吉祥寺は間違っている。癒しのために祈ってはいかんらしい。けど、そんなことないよ。癒しのために祈ったらいいよ。それは別に悪くない。けども、イエス様は人間の奴隷じゃない。ああ、つらい。おい、来て、助けてくれと。ね。多くの人々はやっぱりこの態度を取るんです。違う言葉を使いますよ。夜中、祈って、断食して、あなたは癒さなくちゃいけない。そういうことじゃない。主はできる。もちろんそうよ。もし本人にとって、そして周りの人々にとって最善であるならば、イエス様今日も癒してください。当然です。けども、どうしても元気にならない人は大体わがままなんです。自分のことしか考えてない。救われるべき家族の救いについて全然考えようとしない。おかしいよ。主はいつも家族の救い考えているんですね。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われると約束されているのです。みんな導かれなくちゃいけない。まあ、この紹介の中でそういう実例あるんです。本人は、イエス様、あなたは私を癒すことができる。あなたにとって不可能なことはない。けど、私にとって最善でなければ、家族の救いのために役に立たなければ結構です。癒さないでください。早く召してください。まあ、この態度を取った人々はもちろん、喜びと平安に満たされ、召されるようになり、その後で家族の人とやっぱり導かれるようになったのです。主は癒すことができる。最善でなければ主は癒さない。けど、信仰宗教に入って癒される人もいます。けども、そういう人々は、主によってではなく、悪霊によって癒されていることになる。結局、身を見なさいと聖書はいつも言っているんです。例えば、癌が治ったとします。けど、主によって癒されていない証拠なんです。本当の悔い改めがなければ、主に対する愛がなければ、癒されたのはやっぱり違う源から出たものになります。ヤコブ書の5章という箇所はよく引用されます。この箇所も言うまでもなく、時代遅れではない。413ページです。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その人は癒されます。まあ、言うまでもなく、本当の癒しとは、罪の許しを得ることであり、神との平和を持つことであり、永遠の命に預かることです。けども、ここでも書かれているように、主は人間の体も癒すことができる。けども、それは、まあ、まず本人の願いでなければならない。主よ、あなたは私を癒すことができる。けども全部任せます。まあ、長老を呼びます。頼みます。けど、どういうことになっても、委ねます。この態度があれば、主はもちろん導いてくださるのです。そういうことももちろん今、集会の中でもあったことがありますし、人はいっぺんに元気になったこともありますし、けど、それはやっぱり公にやるべきことではない。多くの教会は、まあ、宣伝のために公にするんです。まあ、アメリカでいろんなこと研究されていますけど、癒された人々の中で 1% はないと言われています。その瞬間元気になった。今まで歩かなかった、急に歩くようになった。 けど後でやっぱり本物ではなかったということになっとるんです。ですからまあ